前回は使徒の働き第12章から、ヘロデの手によって牢獄に入れられた、ペテロが教会の祈りによってそれをに応えて神様が天使を送って救い出したこと、そして逆にヘロデが自らを神のように勘違いをして神に栄光を着さなかったので滅ぼされてしまったことを学びました。で、12章の最後に24節と25節がございますが、そこを読んでみたいと思います。神の言葉はますます盛んになり広まっていった。ペテロの解放やヘロデの滅亡も含んででしょうけれども、神の言葉は前進していったということであります。そしてエルサレムのための、奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたというふうに書いてあります。コロサイ人への手紙という手紙をパウロが書きましたが、その4章10節には、マルコというこの人物はバルナバのいとこであったということが書かれてあります。前回このマルコのお母さんのマリアの家で、ペテロ解放のために大勢の人たちが集まって、家庭で祈祷会をしていた、その時の、リーダーがマリアというマルコのお母さんだったわけですけれども、おそらくこれは私の想像でもありますが、マリアはですね、自分の膝元にこの息子のマルコを置いといたんでは、このマルコは大成しないであろうと、少しこう苦労して、バルナバ先生、パウロ先生に習って、訓練を受けてきた方がいいんじゃないか、可愛い子には旅をさせようという言葉が昔ありますけれども、ありましたけれども、そういうことで、エルサレムでの任務を果たしたバルナバとサウロについて、マルコ、ヨハネ・マルコが一緒にアンティオキア教会にやってきたというわけであります。実はこのあと何週か後に学ぶことになるかもしれませんが、このマルコという人物が伝道旅行に出かけるバルナバとサウロ、彼についていったんですけれども、途中で辛くなったのか何があったのか分かりませんけれども、お母さんのもとに帰ってしまったんですね。挫折をして帰ってしまった、それのことで、使徒の働き15章で、パウロと、サウロですね、とバルナバが、大喧嘩をしたっていうことが書いてあるんです。いずれにせよマルコも一緒に、帰ってきたということであります。さて13章の一節を見ますと、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいたと書いてあります。1年前にバルナバが使わされ、そして後で学びますけれども、バルナバはサウロを連れてきて、このアンティオキア教会が成長するように この弟子たちを教えたわけであります。けれども1年ほど経った時に、このバルナバとサウロだけではなくて、ここに出てきます逃げると呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデ、まあ、あのヘロデですね、の地兄弟、まあ、ヘロデ一族の一人ですね、地兄弟マナエンという、こういう人たちが預言者教師として立てられていったということであります。教会にとって大事なことは、もちろん信徒の方々であります。別に伝道者とか牧師とかそういう人たちだけが頑張ればいいということではないんです。しかし、まあ、私ももうすぐ80歳になりますので、まあ、いつまでも頑張っているかどうか分かりませんですね。そういう中でですね、こういう時代にやがて私は伝道者になろうと、あるいは牧師として奉仕をしたい、あるいは御言葉を教える人になりたいということで、まあ、クリスチャンみんなは献身者なんですけれども、その中で特にそういう御言葉に仕えるために献身をする人たちが起こっているということは、本当に大きな慰めであり励ましだと私は思っています。まあ、裏教会の中でもそういう方が起こされていますし、福音自由教会でもですね、何人も若い方々が、まあ、あるいはこう中年からですね、仕事を辞めて献身する人たちが、起こされております。で、この今申し上げた人たちがアンティオキア教会で、主を礼拝し断食をしていたわけです。何か神様の御心を求めて、彼らは心を一つにして祈り、また断食をして切に神の御心を求めていたわけです。彼らが主を礼拝し断食をしていると、御霊が、まあ、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して、私が召した働きにつかせなさいと言われたと、こう書いてあります。で、彼らはもちろんアンティオキア教会にこれだけの、まあ、働き人が必要だったんでしょうし、決して遊んでいた人がいたわけではないんですけれども、そのような中で彼らがお祈りをしていると、ご聖霊が私のためにバルナバとサウロを聖別しなさいと言われました。これは、まあ、聖別するということは神様にお捧げする、神様のものとする、取り分けるという意味ですね。ですから、まあ、この教会の最初の、まあ、リーダーというか牧会者はバルナバだったわけです。そしてそのバルナバがサウロを探しに行ったわけですけれども、このバルナバとサウロというアンティオキア教会にとってはなくてならないと思われる、この二人のリーダーを名指しで神様は聖霊を通して、この二人を私に捧げようと、私はこのアンティオキア教会だけで満足しているわけではないと、この地中海世界一帯に福音を述べ伝える人が必要なんだ、それでこのバルナバとサウロを私に捧げようと、そして彼らを派遣せよと命じたわけであります。 で、少しですね、復習も兼ねて、前のことも学んでみたいと思うんですが、聖書の箇所だけ申し上げますので、できるだけお聞きになってください。このアンティオケア教会から送り出された2人の宣教師、バルナバとサウロはどのようにして関係を持つようになったんだろうかということです。まず第一にバルナバという人物が最初に出てくるのは、使徒の働き4章36節であります。すでに学んだところですが、キプロス生まれのレビ人で、人たちによってにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフ、バルナバの本名はヨセフだったわけですね。所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた、これがバルナバが最初に出てくるところです。初代の教会はお金持ちばかりではなかった、困難な人もいたわけです。そういう中で不要な、あるいはすぐ使わないと思われたその畑を、あるいは使っていたかもしれませんけれども、バルナバはそれを売ってその代金を教会に持ってリーダーの足元に置いた。そして困っている方々のためにそれを用いてくださいというふうに捧げたということですね。バルナバというのはそういう人物で、あだ名の通り慰めの子でありました。さて次にバルナバとサウロが出てくるのが、使徒の働き9章27節であります。もうすでに学びましたように、サウロは後にクリスチャンと言われる人たちを迫害したわけです。そして彼はエルサレムだけで満足せずに、このダマスコまで、このイエス様の弟子たちを、イエス様を信じる者たちを追いかけていって、そして彼らを引いてきてエルサレムで牢獄に、投獄しようとしたわけです。しかし途中でサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという、イエス様のにお会いして、サウロはイエスを救い主として信じるようになったわけです。で、彼はダマスコで伝道するようになって、殺されそうになってカゴに吊り下ろされて脱出するわけです。で、彼はその後エルサレムに下っていきまして、そこで弟子たちの仲間に入ろうとしたわけです。これが9章27節に書いてあります。ところが皆は彼が弟子であることは信じず、彼を恐れていた。何かあるんではないか、クリスチャンになった、弟子になったふりをして迫害を広めるんではないかというふうに恐れていたわけです。しかしバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。後のパウロはこのバルナバさんの存在なくてありえなかったわけです。彼がエルサレム教会の中に入っていこうとするとみんな恐れて疑って信じなかった。しかしみんなに信頼されていたこのバルナバは、私と一緒に来てくださいと言ってこのサウロを引き受けて、そしてリーダーである人たちのもとに連れて行って、本当にこの人はイエスを信じたんですよ、こういうことでイエス様にお会いしたんですよ、そして彼はダマスコで伝道したんですよ、間違いない、彼は本物の信者です。 そのように説明して仲間に入れたわけで、皆さんにもおそらく、まあ、教会でこう探してお一人で来たっていう人もおられると思います。今の時代ですから、コンピューターでインターネットを調べて教会に来たっていう人もいると思います。かなり勇気のいる人だと思いますね。いることだと思います。でもですね、多くの場合に誘ってくれた人、大丈夫だよ、教会に行っても変な教会ではないから大丈夫だよと、本当に聖書から語っている教会だから大丈夫だよとか、別に行ったからすぐにこう信者になるように強制されるような教会ではないから大丈夫だよ、まあ、何でもいいんですけれども、こう一緒に教会に行ってくれる人、引き受けてこう教会の仲間にこう入れてくれる人がいたはずなんです。まあ、自分一人で来てもですね、よほど社交的で積極的な人でなければ、礼拝堂の片隅に座って終わったらすぐ帰るっていう人もいるわけですから、それはそれでいいんですけれども、誰かそのようにこの仲間にこう誘い入れる人が必要なんではないかなと思います。で、3番目にこのサウロとバルナバが出てくるのが、使徒の働き11章25節から26節であります。で、まあ、迫害された人たちはアンティオキアまで逃げていって、そこで、ギリシャ語を話す人たちにも福音を伝えたことが書かれてありました。で、バルナバはエルサレムから呼ばれて、この弟子たちを訓練したわけですね。しかし彼は自分だけではなくて、サウロの助けが必要だ。そしてサウロこそこの、まあ、ユダヤ人だけではなくて異邦人と言われた人たちに伝道するためにイエス様から声をかけられた人だということを彼は知って、バルナバはサウロを探しに、サウロの故郷であったタルソに行きます。そして彼を見つけてアンティオキアに連れてきて、彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。まあ、これはずっと学んだところですね。また4番目のことはですね、やはりこの11章に出てくの最後に出てくるんですが、バルナバとサウロはアンティオキア教会から使わされて、大飢饉の中で苦しんでいたユダヤの兄弟たち、エルサレムの教会に対して援助の救援の物資を届ける奉仕を一緒にしたということであります。まあ、このようにバルナバとサウロのペア、ね、2人1組のペアは急に作られたわけではなくて、何年かかかってこのバルナバとサウロはお互いの持ち味が違う、性格も違う、才能も違う、やり方も違う、いろんな面で違うけれども、この自分たちが協力をして、そしてこの教会を立て上げ、そして福音を述べ伝える、そういう関係を大事にして育てていったわけですね。お互いの信頼関係で、そういう中でご聖霊がバルナバとサウロを私が召した任務に働きに就かせなさいと言って、私に捧げなさいというふうに言ってくださったわけです。で、私たちにもですね、こういう仲間というか、一緒にペアを組む人が必要だと思います。まあ、それは夫婦であろうと、兄弟であろうと、あるいは他の、まあ、教会 教会の兄弟姉妹であろうと誰でも、もちろん神様が導かればいいんですけれども、一人で何でもできるわけではないし、一人で何でもすべきでもないんです。福音の働きは交わりを通して広がっていくんです。なので仲間が必要なんです。ペアになる人が必要なんです。一緒に協力をして祈り合って励まし合って、神様の御言葉を述べ伝えていく人が必要なんですね。それで二人は13章の4節を見ると、二人は聖霊によって送り出されセレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えたと書いてあります。アンティオキアは少しこの海岸から少し中に入ったところにある町でありましたので、そこからのアンティオキアから使わされて、二人はセレウキアという港まで下っていきます。そしてそこで、キプロス行き の船に乗って、そしてキプロス島に行ったわけです。そこでこのサラミスという町について、そこのにあったユダヤ人の街道で神の言葉を述べ伝えたということであります。で、彼らはヨハネも助手として連れて行きました。で、今日は詳しく学びませんが、その後ですね、使徒の働き13章の6節以降にあることを簡単にまとめてみたいと思います。パポスというところに行きましたときに、そこで総督セルギウス・パウルスという人物に会います。この人物はとても賢明な誠実な人で、このパウロと、サウロとバルナバから神の言葉を聞きたいと願ったわけです。ところがそこにこのいた魔術師エルマという人物がそれを邪魔しようとしたんですね。その時にパウロは聖霊に満たされて、そして彼を睨みつけて、お前はなぜこの神の働き、神の御言葉を聞こうとするのかというふうに、この彼を叱りつけるわけです。そしてお前はそういう中ですぐにも目が見えなくなって、そして日の光を見ることができなくなるというふうに言ったんですけれども、その通りなことが起こって、総督はこの出来事のにを見て主の教えに驚嘆し信仰に入ったということが12節に記されてあります。今日さまざまなことを申し上げましたけれども、私たちはですね、こう神様の召しには従わなければならないね。神様が行けって言ったら行かなくちゃいけないんです。私も反抗しましたけれども、結局は神様の おっしゃった通りにしてよかったなと今は思っております。ずいぶん前のことなんですけれども、旧浦和市ですね、今埼玉市になったんですけれども、旧浦和市の牧師会というのを浦和福音自由教会の前の街道で、前々街道で市内の牧師先生方が集まって、お交わりをし、また学びの時を持ちました。福音自由教会だけじゃないですよ、カトリックの神父さんもお見えになってたかと思います。そこでですね、この宣教の働きについてお証しをされたんです。で、その時にですね、お名前言ってもいいと思いますが、臼井先生という、慶応大学の時に まあ、私はキリスト社学生会で彼と知り合ったんですけども、彼があの南浦和の改革派教会の牧師をしていたんです。でその時にですね、あのその教会があの、まあ、出火してですね、あの丸焼けになってしまったんです。あの火事で教会が燃えてしまったんです。その先生はたくさん、まあ、学者でもありましたし、あの、まあ、説教者でもあったので、あのたくさんの本を持ってたんですね。あのキリスト教関係、聖書関係の。ところがですね、たった一冊だけ焼けないで残ったんです。まあ、その題名をちょっと私は正確に覚えていませんが、あの地の果てまでっていう本だったと思います。それはその火事が起こる数年前に、あのヨドバシ教会ありますよね、あの新大久保に、あそこであの世界宣教のこう訴えをするために外国から説教者を呼んで、その人がですね、あの最後にあの皆さんの中で世界宣教のために献身する人いませんかというふうにこうインビテーション、招きをしたんですね。でその時にこの臼井先生があの前に出て行ったか、ともかく決心をした。そして彼はその時に、まあ、あのその先生に、まあ、書いた本、世界宣教についての本をあの、まあ、買って署名してもらったんじゃないかなと私は記憶してる。でもその後臼井先生はですね、いや、まあ、海外に行くのもいいけど、日本だってクリスチャンの人口 1% にも満たないじゃないかと、国内でも伝道ができるんじゃないかと、こういうふうに思い始めたの。でそういう中でさっき言った火事が起こったわけ。で最後に残ったの一冊が、自分が海外宣教のために働くんだと決心したその時の本がだけが残った。もうこれはもうちょっと恐ろしいほどのことですよね。それで先生は悔い改めて、そしてアルゼンチンにあの日本人宣教ですけれども、日本語教会に仕えるために出かけて行かれたんです。まあ、もう今は帰ってこられてますけれども。だから聖霊がバルナバとサウロを性別して、私が言っておいた、あらかじめ言っておいたその働きにつかせなさいといった時に、やっぱりそれはつかなければならないし、教会はその人物を捧げなければならないわけです。まあ、皆さんも同じこうご自分が海外に宣教師として行くっていう人が、では全員がそうであるとは限らないわけですけれども、でも今置かれているところで本当に神様にお仕えする、そのためにやはり自らを捧げていく、献身するということがとても大事だと思います。まあ、それはいや、この教会先生方たくさんいるから私がやることもないでしょうっていうことではなくて、本当にこう福音を述べ伝えるのは一人一人の使命なんですよ。だからぜひもう一度ですね、このパウロ、バルナバがそのように使わされて神の言葉を伝えたように、皆さんもですね、自分の家族、親族、近隣の方々、あるいはかつてのお友達などお一人お一人にですね、この聖霊によって、聖霊の力によって、聖霊の導きによって、福音を述べ伝えていくものであっていただきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、 不思議な神様のご計画の中で、バルナバはサウロをエルサレムの教会に紹介し、またアンティオキアに教会が新しく生まれた時に、バルナバは自分で牧会の働きをし、訓練の働きをするとともに、サウロを探し出して、そして共に教会に仕え、弟子たちの訓練に仕えたことを学びました。そういう中で、またエルサレムに救援の物資を一緒に運んでいくという中で、お互いにペアとしての自覚と、また互いに対する信頼と神様の導きを覚えたこの二人を、ご聖霊はバルナバとサウロを聖別して私に捧げよう、そして彼らを地中海世界の宣教のために使わせとおっしゃいました。神様、願わくは私たちも常に自分自身のためだけではなく、自分の教会だけではなく、本当に世界の教会を覚えつつ、大きなビジョンをいただいて宣教に励むことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。